今週も始まりましたアニマルのノーワードノーライフ。本日は9月の25日土曜日。皆様週末をいかがお過ごしでしょうか。今週はクリエイターズ番組シャッフル企画ということで、いやー来ましたね、ノーワードノーライフですよ。網だくじで引いちゃったんですよね。たかしくんの裏ね、聞いていただいた皆様に両 A 面だと言っていただけるように頑張りたいと思いますよ。理想ね、理想、裏と言わせないやつ、頑張りたいと思います。それでは元気にいってみましょう。
クリエイターズ。
さあ、まずは最初のコーナー、アニマルの深読みコーナー。はい、ということでこのコーナーはですね、映画や作品、あるいは漫画とかですね、そういうのを見てほとんど知識のないくせにめちゃくちゃ深読みしちゃおうぜっていうコーナーでございます。それでは早速、今週の深読み作品はこちら。竜とそばかすの姫。真夜中ラジオのテンションで行ってみたいと思います。この映画が伝えたいことはシンプルに、覚悟と行動でしか現実は変えられないってことが言いたいと思うんだよね。この映画って現実と仮想世界で交互に物語が進行していくんだけど、その仮想世界でのキャッチコピーがあるわけ。現実はやり直せない、しかし言うならやり直せる、もう一人のあなたを生きよう、さあ世界を変えよう。ほとんどの人がこれに魅力感じるよね。だってみんなキラキラしたもの好きでしょ。今の自分を捨てて違う自分になって理想の世界を生きれたらいいなってさ。でもね、先に結論言っちゃうけど、これ言葉通り受け取らないでね。この物語って現実と仮想世界を描いてると思いきや、全部現実しか描いてないのよ。ただ現実の過去を乗り越えて未来へ進むって物語なわけ。この映画の主人公スズの母親は、スズが小さい頃に川で溺れた子供を助けるために亡くなっちゃったのよ。スズはそんな母親に対して、どうして私を残して死んでしまったの？どうして自分を守ってくれなかったの？というモヤモヤを抱えながら生きてきたわけよ。そしてスズは最終的には母親と同じように誰かを救うために覚悟を決めて行動するわけ。そしてその瞬間に母の愛を思い知るわけよ。お母さん、こういうことだったのねって腑に落ちるつうか、っていうか困ってる人いたら助けるの普通だと思うんだけど、今って結構受け流し系多くないって話。このすずちゃんは簡単に人を貶める言葉が飛び交うネット空間で、誰かを救うために身一つで素顔を晒しちゃうなんてめっちゃ覚悟決まってるよね。まさに母親譲りじゃない。そしてそのすずが歌う時に乗っているのはクジラなのよ。クジラ、クジラは守り神イコールすずの母親、亡くなっているので過去ってこと、この過去の上に立って歌ってるんですね。歌を教えてくれたお母さんに支えられてたってこと。もうさ、覚悟と行動でしか過去は乗り越えられないし、自分で自分のことを認められないと誰かを救うこともできないっつう、全くもって超絶シンプルなこと。でもこれができる人なかなかいないよねって話。そんでもって SNS 社会、情報社会に対する問題提起があるわけ。ジャスティンとかいうクソ野郎が出てくるんだけど、なんかスポンサーとかついちゃってまさにヒーローみたいな扱い受けてるの。でも実際は正義という名の支配欲の塊なわけ。ネット社会も数が正義でしょ。フォロワーが多いイコール権威性がある、その表面だけを見てすごい人認定してついていくその他大勢の人たち、その他大勢の人たちが優は悪者だって言ったら優は一気に悪者、はい追放みたいな感じ。びっくりじゃない？でもこれって現実にあったりするわけだよね。そんで優にはあざがあって、これって心のあざも描写しているわけですよ。いわゆる SNS での誹謗中傷ね、物理的暴力ではなく言葉でも人は傷つけられるよというメッセージ。そんでもって 竜を助けに行くときに鈴を送り出す大人たちがいるんだけど、結局送り出すだけで何もしてない傍観者なのよ。これは多分あえて違和感残してると思うんだけど、理由は実際に問題が起きたときに行動に移さない人たちへの問題提起が一つ、もう一つは一人一人の意識で世界は変えられるということを認識させたかったから。まあまさに現代の問題点をうまいこと描写したなって感じなわけ。竜は仮想世界で大暴れして何と戦っていたのか、それは正義を履き違えた大人たちと戦っていたのよ。鈴だけはその行動の理由を見てたってだけの話。ほらね、仮想世界じゃなくて現実でしょ。ネットと現実の境界線がなくなって画面の後ろに人間がいることすら忘れちゃう人たちがいっぱいいるの。人がいっぱい集まるところが正義なのよ。テキストだけで寄り添い合ってるの。さあ世界を変えよう。この真意は今いる空間をすり替えるのではなく、自分の人生変えるの自分やで、一人一人が意識変えなあかんよってことなんですね。では最後に、覚悟とは何か。危険なこと、不利なこと、困難なことを予測して、それを受け止める心構えをすること、そして知ること。覚悟と行動を持って、あなたのことを救ってくれる人は、その画面の中に何人いますか？こちらのコーナーはですね、この作品を深読みしてほしいなどのリクエストをお待ちしています。なお、この番組はたかしくんの番組ですので、私ではなくクリエイターズのたかしくんの質問箱にぜひぜひお寄せください。それでは来週もお楽しみに。
はい、それでは一旦 CM です。
クリエイターズ。
この番組はクリエイターズの提供でお送りいたします。
言葉で作る DJ たかしくんと
アートでつなぐ DJ アニマルと
ドレミファドンファ DJ タロスケ、
私たち3人はクリエイターズというチームで、ノンフィクションのラジオドラマやオリジナル番組などを制作する活動を行っております。実話をもとにしたエピソードドラマ君の空に虹がかかるまではクリエイターズのアカウントからご視聴いただけますので、どうぞお聴きください。またメンバーそれぞれのオリジナル番組やクリエイターズの日々の活動内容はツイッターの公式アカウントから毎日発信していますので、ぜひフォローして応援のほどよろしくお願いいたします。
クリエイターズ。
さあ次のコーナーはこちら、トラジとルーシー。今週はですね、第5話、僕は今君を抱きしめたい気分なのさ。相手にひどいことを言ってしまってごめんねってなかなか言えない時ってありますよね。大人でもあるんじゃないでしょうか。そんな時相手はどう思ってるのでしょうか。今週はトラジ君とルーシー君がそんなお話をしております。それでは行ってみましょう。レッツゴー。やあトラジ君、こんにちは。
やあルーシー、こんにちは。
どうしたんだい、暗い顔して。
ルーシー、僕今とても胸が苦しいんだ。
そっか、何かあったんだね。話してくれるかい。
うん、この前さ、メノンちゃんと喧嘩になって、ついカッとなってバカって言っちゃったんだ。そしたらメノちゃんが泣いちゃって、僕きっとメノちゃんを傷つけちゃったよね。どうしよう。
そっか、悪いと思ってるなら謝った方がいいよ。
そうだよね。 分かってるんだけど、僕勇気が出なくて。
その日のうちに謝るのが一番いいんだよ。
分かってるよ。僕だって分かってるんだよ。でも僕には勇気がないんだよ。
そっか。なら僕の手を握ってみて。
うん。
どうだい？勇気が出てきたかい？
出てこないよ。
そうか。じゃあ。
なんだよルーシー、急に抱きついてこないでよ。恥ずかしいじゃないか。
僕は今君を抱きしめたい気分なのさ。いいかいトラジ君、レノンちゃんはきっとごめんって言ってくれるのをずっと待ってると思うよ。だから大丈夫さ。
うん、ありがとうルーシー。
いやールーシーくんがトラジくんに抱きついてましたね。こちらは YouTube にてイラスト付きの絵本動画としてお楽しみいただけますので、よろしければ検索してみてください。さあこの辺でエンディングのお時間となりました。いやーやりきりましたよ。私はですね、週末ぐっすり眠りたいと思います。最後までお聞きいただいた皆様、お付き合いありがとうございました。またご感想などお便りいただけますと嬉しいです。お相手はクリエイターズのアニマルでした。See you!